川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンことつくだ
眉毛こと石川真由、
そして音楽担当謎の人でお送りをいたします。
怪しい、
やばい。
防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをさせていただきます、うん、ねえ、年末迫ってきて大変ですね、
はい、そうですね、
どういうこと、そうですね。なんかいろいろ大変な話を今聞いてきたから、
はい、一難去ってまた一難みたいなね。
放送したらおもろいやけどね。いやー、でこうやって、まあ、笑っていて、でお正月迎えて、うん、去年というか今年だと能登の地震でしょ、1日、うん、なんか明日の日は分からへんのは当たり前の話じゃないけれども、
そう、ね、
なんか一日一日をちゃんと真面目にしっかりと生きていかなあかんのかなというふうに、うん、マスターは最近常に思いますね。
はい、
というところでね、今日もちょっと長くなりそうなので本題に入りたいんですけれども、その前に今回もちょっと石川から、
はい、
石川さんに石川からお取り寄せしたお酒をご用意しておりますので、お品書き読んでいただいていいでしょうか。
はい、ご紹介します。今回も石川県応援として石川県加賀市八日市町にあります加野酒造株式会社さんをご紹介します。霊峰白山を望む加賀の地で文政2年1819年に創業、代々地主として地域の経済はもちろん文化を見守り続けてきた歴史はそのまま酒造りの歴史とも重なります。平安時代の終わり頃から室町時代の中頃にかけて7つの荘園があり北条の地であったことが伺えます。現在加野酒造のあるあたりは当時ぬかたの荘と呼ばれていたと伝えられ、遥かな歴史ロマンを感じます。そんな文化的な土壌が根付いた地だからなのでしょうか、加野酒造代々の当主もまた水神であったことが伺えます。上機嫌という名もある年の大豊作を村人たちと祝う席で、四代目の当主が八重菊や酒も程よし上機嫌と一句詠んだことにちなんだものです。加野酒造は時に田園酒造と呼ばれることがあります。酒蔵が加賀の田園風景に溶け込んで立っていることももちろん、田んぼの真ん中にある白水の井戸との深い関わりもまた田園酒造の名にふさわしいものとして映るのではないかと言われています。古来より蓮如上人ゆかりの井戸として飲み水としてはもちろん、広く生活水として親しまれてきた白水の井戸、昭和に入って30年ばかりは途絶えていたのですが、平成11年1999年にこの井戸を再興し仕込み水として使い始めました。水は軟水で酒の仕込みに使っているほか、お茶やコーヒー用に汲みに来る人も少なくありません。これからも蓮如上人に由来する白水の井戸を大切に守り続けるのはもちろん、白水の井戸があればこそ醸し出せる上機嫌らしさにこだわり、このロマンあふれる地で伝統を重ね続けていきたいと願っています。本日は上機嫌百万石の城純米大吟醸をご用意しました。穏やかな中にも米の旨味がふんわりと残り、伸びやかな旨味と余韻、心地よいアルコール感があり、飲みやすい中にもしっかりと味わいのある純米大吟醸酒です。
はい、ありがとうございます。まあ、今年はずっと石川のお酒を買い求めてね、
はい、
ご紹介しながらで、まあ、ご紹介したくても手に入らない酒蔵もたくさんありまして、まあ、その中でも皆さんこうなんとか復興ということで、まあ、やられながら、そのどういうんですかね、まあ、防災的に言うとカウンターパートナーというのか、言えば前も言ったけれども商売がたきっていうわけじゃないでしょうけど、違う会社がその違う会社を 支えるというかお手伝いして、まあ、大切なお酒を守ったりとか醸したりとかっていうのをやってるのをこう見て、なんかこう今までと違う感覚になった、こう、まあ、酒蔵だけではなくて、その全てにおいてこの能登半島地震はこの1年間多くのことを考えさせられる地震だったように思っていますね。で、まあ、今日の鹿野酒造さんも、同じ石川県、まあ、この鹿野酒造さん自体は被災は少ないそうですが、まあ、少ないといってもあると思うんですよ。でもその被災が少ないからということで同じ石川県の被災した酒蔵を支援する能登の復興支援種プロジェクトにも参加して、まあ、全国に能登のお酒をというふうに頑張っておられるわけですね。まあいつも飲まれてるお酒を全部これに変えてくださいとは言いません。でも、まあ、何回かに1回ぐらい、まあ、石川だったりとか石川県だったりとか、それから東北のお酒だったりとか、まあ、近くであれば神戸のお酒もあるので、ちょっと被災地に目を向けていただくようなお酒の飲み方も、まあ、いいんじゃないかと思いますので、ぜひともインターネットでいろんなところから取り寄せられる時代ですので、ぜひともお取り寄せください。まあ、今日は能登半島地震から、まあ、12ヶ月ですよね。まあ、一日も早い復旧復興と言いながら1年経ってしまってるんですけれども、それを願って乾杯したいと思うので、ちょっとお継ぎいたします。うんうん、やっぱり泡だいぶ出ような
うん、
ねえ、だいぶ、
チャポンチャポン言うてますもんね。
チャポンチャポン言うとしな。水筒かな
ちょっとバー出た後も飲めるかな思って
そうですね。では、能登半島地震からの一日でも早い復旧、復興を願って、乾杯。
乾杯。
乾杯。
あ、美味しいな。
はい。
多分ね、これお米の種類の原料米100万石の城特有な味やなというのが、この1年かけて分かってきましたね。
うん、
山田錦の甘さとか違うし、
そうですね。
お町米とも違うし、こう、一度飲んでください。もうそれしか言いようがないお酒、美味しいです。はい、石川県加賀市の鹿野酒造さん、ぜひともお取り寄せいただきたいなと思います。さて、本題として今回も南海トラフ巨大地震についてお話をしたいと思います。前回ですね、想定の整理ということで22分類をしたわけですが、
はい、
まあ、分類しただけなので、今回から分類したものをちょっとさらに深掘りして、まあ、因数分解していきたいなと思っております。まあ、今回は地震の揺れ、第一番目、地震の揺れについて考えます。まあ、地震のお話の中には知っているけれども詳しくないという方も多いでしょうね。まあ、簡単な言葉の整理から今回は始めたいと思うので、地震で一番よく聞く言葉、
はい、震度。
では震度とは、
ある場所における地震の揺れの強弱の程度のことですね。はい、以前は体感及び周囲の状況から観測していたようなんですが、1996年4月以降は計測震度計、こちらによって自動的に観測することで計測震度とも呼ばれているということです。
さすが防災さん。
いや、やめてくださいよ。
まあ、震度はその場所での揺れを指すもので、地震の動きの強さを表す指標の一つに震度があるということですね。う
ん、はい。震度は地震の揺れと人の感じ方や周りのものの動き、被害との関係から決めることになっています。うん、震度は全国に4000箇所以上ある計測震度計で自動的に観測されています。地震の揺れは地中の様子、まあ、地面の中の様子ですよね。硬いのかそれとも柔らかいのかですとか、地形によって大きく変わるので 同じ地域や町内でも場所によって震度が1ぐらい違うことがあるということなんです。
まあ、その震度はね、以前は、気象庁の職員が、まあ、自分の体感で、ね、決めてたということで、うん、まあ、地震の揺れを感じたら落ち着いて座って周りの様子をよく見なさいと、まあ、こう言われていたというところで、まあ、体感で決めていた頃というのはやっぱり職員がいる気象台とか、測候所などでしか、震度は観測できず、まあ、それ以外の場所ではね、後から現地で調査を行って被害状況の聞き取りなどを行って震度を、推定したというしていたというところだしらしいですね。
俺の気象庁の職員やったらお酒飲まれんやな
揺れてる、
揺れてるっていう何も他揺れてへんでっていうね笑い話になるかもしれない。まあ、とてもアナログな計測から、まあ、現代のデジタルに変化していったということですよね。まあ、機器で得られた加速度波形というものですね、それが計測震度を計算してさらには震度を導き出すのですが、まあ、ちょっと不思議なことがありましたね。つくん、
2003年ですね、この5月26日に宮城県沖の地震ですね、うん、大船渡市の大船渡町、うん、まあ、当時 の大船渡、測候所が所在なんですけども、うんうん、そこの計測震度計で、東西方向ですね、これに何て読むんやろ、1105.5 ガル、
うん、ガルですね、
という非常に大きな加速度が、まあ、記録されたと、うん、で加速度に質量をかけると力になるんですけども、うん、このような大きな加速度でも大船渡町では、まあ、ほとんど被害がなかったと。
なるほど。
まあ、この時 その大船渡町の震度は、まあ、6弱だったということですね。
6弱やのにね。
6弱、うん、で一方1995年ですね、1月17日の兵庫県南部地震では神戸の中央区の中山手、うん、当時の、神戸海洋気象台かな、うんうん、まあ、そこでは最大加速度は818ガル、うん、南北方向なんですけど、
南北方向、ね、
この時は震度は6だということですけど、まあ、大きな被害が発生したと、うん、まあ、当時の震度計は現在の震度計とは異なるんですが、まあ、これを今の計測震度を求める方法で計算すると、まあ、震度6強これに相当すると、うん、まあ、これは、計測震度の計算には加速度の大きさの他にですね、揺れの周期とか継続する時間、うん、これも考慮するためだということですね。
ガルは逆転しとんのにね、大きく ね、まあ、2つの地震波を調べると、まあ、比べるとですね、神戸市中央区中山手の波形の方が大船渡町の波形よりも地震波の周期が長いということが分かったんですね。まあ、なぜかというのは構造物にはそれぞれ揺れやすい振動の周期を持ってるんですね。その周期をその構造物の固有周期というんです。でその構造物は地震波の中に含まれている固有周期の波と共振して大きく揺れるということが起こります。そして構造物の被害はその地震波の中にその構造物の固有周期の波がどれだけ入っているかという、ちょっとややこしいんやけれども、まあ、影響するかということですね。まあ、一般的には構造物は短い周期の地震波よりも長い周期の波で壊れやすいとは言われています。まあ、宮城県沖の地震の場合は大きい加速度の記録はしたけれども地震波の周期は短かったので被害が少なかったのではないかと言えるみたいですね。
正確だと言われているデジタルだけでは体感する震度というものを導くのはまだまだ難しいということですよね。
まあ、プロフェッショナルのおっさんの方がなかなか昔から読めよってんやろね。まあ、気象庁のその俺は揺れに対して絶対的にっていうそういうのがあったんやろね。まあ、それとね、とんで悪いけど、まあ、揺れから言ったら最近でよく聞くあの地震の揺れの P 波と S 波、
はい、
まあ、これについてマゲちゃん知ってますかね。
はい、理科の授業で習ったら。
ああ、なるほど。
はい、 まあ、速いスピードで伝わる波を P 波、うん、で伝わるスピードは遅いけれども揺れが強い波を S 波と言いますね、うん、P 波は地中を、およそ秒速7キロ、まあ、時速に直すとおよそ 25,200km で揺れが伝わると、うん、それに対して S 波はおよそ秒速4キロ、時速に直しますとおよそ14,400km で揺れが伝わるという形です。まあ、最初にやってくる地震波、初期微動を引き起こす波が P 波で、うん、P 波の P とはプライマリー、まあ、最初のという意味なんですね、うん、初期微動の P 波が到達してから S 波が到達するまでの間継続し、その後の地震動は主要動を引き起こす波の S 波が到達するということで、うん、この S 波の S とはセカンダリー、二次的なという意味なんです。なるほど、うん、
まあ、その P 波と S 波の違いを利用したのが、まあ、緊急地震速報ということなんですね。気象庁では、震源付近で P 波を検知した地震計から送られてきたデータを、まあ、解析して、震源か、うん、震源と地震の規模、予測される、揺れの強さを計算すると、うん、で計算した地震の規模や、予測震度などが、発表基準に達した場合にはそれぞれの基準に応じて緊急地震速報の、まあ、警報と予報を発表すると、うん、でこれらの、処理はすべて自動で瞬時に行われていると。で S 波、その主要動が伝わってくる前に揺れが到達することをお知らせすることが可能になったと、まあ、なると、まあ、ただし解析や伝達に一定の時間ですね、まあ、これは本当に数秒程度なんですけど、うんうん、それが必要なために、まあ、内陸の、ね、浅い場所で地震が発生した場合などは、まあ、震源に近い場所への緊急地震速報の提供が強い揺れの到達に、まあ、原理的に間に合わない、いうことがあるので、まあ、注意が必要だと。
なるほど。
ここでもデジタル化された最新技術でも間に合わないっていうことがあるというのが分かりますね、う
ん、まあ、どこまで行っても揺れる予測とか予想ではなくて、今まさに揺れたという通知ということですよね、まあ、間に合わないこともあるのも仕方ない、まあ、さらなる先進技術の発見を待つしかないという気がしますね、
はい、
まあ、続いて地震の揺れといってもいろいろな揺れがめげちゃありますよね、
はい、うん、まあ、揺れの方向ですよね、うん、地震の揺れには横揺れ、縦揺れ、そして揺れの周期特性を持つキラーパルスというものがありまして、うん、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震で見られて、特に令和6年の能登半島地震でクローズアップされました。地震の揺れには様々な周期という揺れが一往復する際にかかる時間がありまして、キラーパルスはその中でやや短期の周期に分類されています。1-2秒周期の短い揺れで特に低層の木造建築物に大きな被害を与えるとされています。
まあ、そのキラーパスというその揺れですね、ぐるぐる回るような揺れであって、まあ、地震が発生した時に起きる、まあ、周期的な揺れが建物の固有周期と一致して、まあ、揺れが大きく強く、なってしまうという現象のことなんですね。まあ、このように地震の揺れに関しても、まあ、知って理解しておくことで、まあ、大地震の際の、まあ、対処法なり対応力、これがまあ違ってくると、
うん、
まあ、地震の対応もね、かを知り己を知れば百戦危うからずということです、
うん、まあ、尽くし一等か知ってないのか分からんよ。まあ、中国の兵法書の孫子の一節ではあるんですね。かを知り己を知れば百戦危うからずですね、うん、敵と味方の情勢を把握して戦えば何度戦っても敗れることはないということです、うん、ここに書いてないのは、何度戦っても勝てるとは書いてないんですよね。敗れることはない、まあ、これが防災には非常に必要だということですね、つくん、
う
ん、
そうですね、まあ、この言葉ではね、うん、戦う場合には自分と、まあ、相手の、ね、双方の、優劣長短を知ることが、うん、まあ、大切であるとされていると、まあ、いろんな災害ですね、災害の原因、うん、これを決めてその災害に対応するにはどうすればよいかを知って理解しておく、まあ、このことが防災にはとても重要ではないかと考えられますね。
そうですよね。 まあ、難しい話が続いたんですけども、ちょっとここからは地震による大きな揺れが襲ってきた時に並行してということで、揺れに伴う周囲の出来事をちょっと過去の経験値からも含めて皆さんにお聞きしたいなと思います。まあ、お聞きになられているリスナーさんもちょっと思い出していただけたらいいかなと思いますが、うん、まずは屋内にいた場合、まあ、自宅にいたりとか仕事場かもしれません、屋内にいた場合どのようなことが発生しますか。うん、
はい、まあ、まず地震による揺れですよね。そうやね。で、例えばゴーッという音が聞こえたっていう話も聞きますし、うんうん、あと地震による匂いですとか、うんうん、あとは物が落ちてくる、うん、家具が倒れてくる、うん、で、まあ、破損したり、うん、停電したり、うん、まあ、ガスが止まったり、うん、家電、例えば、ね、上にこうつけてる照明が落ちてくるとか、うんうんうん、電話機が落ちてくる、火災報知機なんかが鳴るとこれはこれでパニックになりそうですよね。うんうん、まあ、それに伴って泣き叫ぶ声だったりとか、うん、あとはこう助けを求めて叫んでも届かない声みたいなのもあるかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、ちょっとさらに聞きにくいけれども、屋外にいた場合にはどのようなことが続けて発生すると思います？
そうですね、まあ、建物なんかのガラスが割れて飛び散ったりですとか、うんうん、まあ、屋外でもその落下物、うんうん、
看板とかね、
そうですね、うんうん、看板とかの切れた電線が垂れてくるなんていうのもあるでしょうし、うんうんうんうん、建物や、まあ、構造物の、まあ、倒壊倒れてきたり、うんうん、で、まあ、車があったり、うん、で、まあ、運転途中に被災っていうのも怖いですよね。
怖いね。
はい。で、まあ、そういった時の、まあ、運転中もですし、あと電車とかバスとかの、その交通機関のね、うん、まあ、どういった対応になるのかとか、うん、あとはやっぱすごい、まあ、激しいいろんな音、その車がもしかしたらもうびっくりして急停止して急ブレーキの音とか、まあ、クラクションとか、
そらあの今年のあの氷の時もすごい音、ね、
あ、すごかったですね。
ね、何が始まったのかなっていうぐらいの、ね、まあ、音っていうのは非常に人を、まあ、心理的に怖くさせるものもありますよね。じゃあそんな時のそれぞれの心理的な状態どう思います？
そうですね、まあ、不安になったりですとか、まあ、不安がもう究極にいってしまうとパニックを起こしてしまったりとかありますよね。
まあね、そのパニックが今出ましたけど、同様に、ね、怖いことがあるんですよね。
はい、
まあ、これくらいは大丈夫だろう、まあ、こういう意識というのは、まあ、正常性バイアスが働くという、こういう心理が、まあ、動くわけなんですよね。
うん、
まあ、この心の動きが避難防災とか、ね、消火の行動を遅らせてしまうという、まあ、こういう心理があるので、まあ、要注意をしましょうということなんですよね。
そうですね。まあ、揺れから体を守りながらいろんなことが、まあ、考えていかないと、並行して考えないといけないということ、まあ、それが構えるということになるわけですね。うん、その構えるスキルをアップさせるには、まあ、マスターは興味力のアップというのが必要じゃないかと思いますね。普段の生活の中心に少しの興味力を持つことで、まあ、自分自身というかあなたの防災力が飛躍的に高まるんじゃないかとマスターは思っています。
うん、
まあ、あなたの周囲に少しの興味を持ってみませんかというのが、私はちょっと簡単なプチ防災、そうすると見える世界が、まあ、見えているものが変わってきますよという話ですね、マスターは。
以前にもお話ししたんですけれども、うん、心肺蘇生法の訓練を受ける前と受けた後では、まあ、その街の中にあるあの AED、うんうんうん、オートメイティッドエクスターナルディフィブリレーター略してこの頭文字をそれぞれ取って AED なんですけども、それがもうかなり設置が進んでいるんだなっていうことに気づきますよね。
受講するまで全然置いてあっても知らんもんね。
そうや
ね、
素通りしちゃってるんですよね。
防災井戸でもね、同じようなことが言えると思うんです。
あ、なるほど。
防災井戸を掘るまではね、飲み水の確保いうことが最優先で、命を守るために防災井戸、いうものだったのが、うん、まあ、作っていく過程でいろんなことがこう学べたわけで、うん、まあ、飲み水よりも生活用水の必要性っていうのをまあ強く知ることができたのかなと、
うん、
でその生活用水の、ね、確保でやっぱり命を守ることもできるっていうことにつながりますよね。
うん、まあ、そういやあの水対象っていうのをグリーンシティがいただいたときに、 発表するまでは防災井戸でっていうので周りの、ね、雰囲気が、うん、そんなんでこんなんもらえるんかみたいな感じだったのが、うん、説明をしていく中で、うん、その飲み水も必要だけれども、うん、生活用水が必要なんですよということで、うん、あ、なるほど、うん、そらここ対象やなって言われましたもんね、うん、そうですね、うん、まあ今日言葉の確認にちょっと触れてなかったんですけれども、うん、まあマグニチュードっていうのありますよね、はい、マグニチュードは一つ違うと32倍になるので皆さんも、倍数だけではなくて、マグニチュードの違いで大きな力の違いが出てくるということを知ってもらいたいなと思うのと別にですね、うん、よくマグニチュードマグニチュード言いながら実際2つのマグニチュードが動いてるんですよね、
う
ん、
はい、
気象庁マグニチュード MJ っていうのと、うん、まあ、気象庁マグニチュードですね。それともう一個はモーメントマグニチュードっていう MW っていうのが用いられてる。これをご存知ですか、うん、という話です、
ね、この違いがいまいち分かりにくいですよね、うん、
まあ、うん、それぞれに長所と短所があるんでね、ねつくん。
そうですね、うん、マグニチュードの長所、
うん、
地震波形から、振幅を読み取る、まあ、読み取ればすぐに求めることができるということで、うん、多くの場合は、地震の規模を精度よく反映しておるんですけど約100年間これにわたって一貫した方法で、まあ、決定されていると。
でも短所があるということですね。大きな地震では正しい情報が得られないということですね、つくん。
そうですね。
じゃあモーメントマグニチュード、
まあ、これは断層の面積と、断層滑り量の、積に比例する量であって、うん、物理的な意味が明確になっていると、
うん、
巨大な地震の規模を求めることが可能になったということですね。
ただ時間がかかってしまうんでということですよね、まゆちゃん。
そうですね、はい、地震の揺れ一つからでも知っておくと焦らない心ができるようでこう学ぶことっていうのはやっぱり大事ですよね。
いや、まあ、本当大事だと思いますよ、
ね、うん、ね、MJ とか MW とかね、うん、なかなかあんまりメディアでは言われないですよね、うん、マグネントモグ、
でも気象庁の先生がほら地震のことで言うときにはモーメントマグニチュードとか言ってますよ。
あ、
聞いてないな、ちゃんと
聞いてない。
でもそれも知ってるか知らないかなんでしょうね。
そうやね、うん、まあね、冬の地震に、普段の用意ということで、まあ、皆さんも冬の地震と普段の備えをしていきましょうということで締めたいと思います。
そうですね、
はい、
まあ、笑顔でお正月を迎えれるように、
はい、そうですね、
皆さんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。